大さん、お花見も終わってすか春ですね。
そうですね、今日なんぞは本当暖かいですね、はい、風が強いけど。
大さん、花粉症とか大丈夫なの？
めちゃめちゃ花粉症で。
え、花粉症でしたっけ？
花粉症なんです。で、今年強いんですよ。
あ、強い。
だからなんか、あの薬はもちろん早めから飲んでて、
はいはい、
そんなに鼻とかには来てないんですけど、
はい、
まあ、目に来るのと、あと昼間いい天気でいい陽気だなって頭、あの歩いてると外、はい、なんかだんだん頭がこうガンガンしてくるっていう。
え、自転車で向かい風だと大変なことなん
ですか？はい、最悪ですね。しかも昔そのハードのコンタクトとか入れてたんで、
はいはいはい、
もう地獄でしたね、本当に。
それはあれですね、花粉症浪曲に昇華して。
そうですね、
はい、
いやだってはね、ここ引っ張るとかが分かんないですけど、
はい、
まあ、ハードのコンタクトレンズだと片方で、
はい、
その使い捨てじゃないんで1万5000とか2万円ぐらいするんですよ、
はいはい、
でももう本当ゴミが入るとほんと痛すぎて、もう最終的にもうそのもうコンタクトうわーってこう投げたくなるぐらい本当地獄でしたね。今はメガネなんでその痛みはちょっと感謝されてるんですけど、
今回の収録はですね、
はい、
大きくうなずく花粉症のゲストをお招きしております。
あ、はい、ゲスト、港屋小雪さんです。
どうも、港屋小雪です。おすごい失礼、
低く入ってきたな。
じゃあタイトルコールお願いします。
はい、玉川大福の浪曲ポッドキャスト。
次回のゲストの、
はい、
港屋小雪さんをゲストにお迎えしました。
はい、
お願いします。
よろしくどうぞ。
お願いします。花粉症です。
やっぱ花粉症苦しいですよね。
苦しいです。私喉に来るんで。
あ、喉に来る。あ、それもう最悪ですね。
喉に来るってどういうこと？
あの蓄膿症もあって、うん、多分鼻水がもう外に出ずにこう喉にどんどん降りてきちゃうんですよ、っていう体質あるらしくて。
鼻かんだりとかはもうされない。
そうです。鼻も噛むけど、
ええ、
後ろに行っちゃうから、すぐ扁桃炎みたいになっちゃって。
あ、
結構やばいですね。目にもあんまり来ないくせに。
あ、そう、まあ、いろんな症状が。
そうですね、すいません、僕全く何も感知しなくて、
もうなってほしいわ。来年からなればいいのに。
みんなそう言いますよね。
いや、でもある日突然なりますからね。
うちの神さん花粉症なので、なんで私だけっていつも言われるんですよ。俺のせいじゃないみたいな。
本当こんなに辛いのになんかバカにされる病気ってないよね。
まあでも今ね、花粉症ってメジャーになってティッシュをね箱ごと持ち歩いてる方とかいらっしゃるじゃないですか。
カバンによくわかります、よくわかります、は
い、話せる分あってよかったみたいなね。
でもね、花粉症ですって言ってもあーみたいなね、みんななんかこう
ちょっとニヤニヤ
なんかわいそうにみたいなね。いや、これ本当にね、ちゃんとした病気っていうか、うん、辛いんですけどね、
は
い、
まあ、花粉症のあってね、多分30分40分
花粉症だ
と思うんですけども、
花粉症の回ですから、
ね、何のポッドキャストが忘れてしまうので
違いましたね、
は
い、
今日はですね、
はい、
小雪さんはどんな方なのかと、
はい、
なぜ金髪にしたのかと。
そうですね。
金髪のうなるお姉さん
ということでね、はい、私もあの後輩の人たちのことを、
はいはい、
まあ、大概あんまり知らないですけど、
はいはい、
小雪さんのことも本当よく知らないんで、
はいはい、
あのただ客席に来てた頃からまあ知ってはいるんですけど。
なるほどなるほど、
はい、
見かけてたんで。でもまあ今その一言で小雪さんを、
はい、
どういう人って言うと、あの金髪の浪曲のあー
そう、だってもうキャッチコピーがもうできてる人って数少ないですけど、それもうできてますね。もううなる金髪っていう、
はい、そうですよね。でも前のイメージは黒髪のイメージでしたよね。
そうでしたね。
結構長く入門されてから。
はい、そうですね。最初はちょっとおとなしくしてるかな。
金髪願望あるままに。
そうですね。あ、でも
金髪っていつからですか、この金髪は。
去年ぐらい。
去年でしたっけ。
はい、最初メッシュ入れててちょっと様子見ながらだんだん増やして。
メッシュ増やしてみた
ら、どこまで行ったら怒られるかなみたいな。
ナ
ビロメの時は金でした。
金でしたよね。
あ、そう、ていうかナビロメで金にしたんじゃない。
ナビロメのチラシはなんか金じゃなかったでしたっ
け。あ、チラシはメッシュ。
メッシュか。
4本ぐらい
でした。そうだ、しかもその金も段階踏んで、
う
ん、その一番そのナビロメの時にド金髪みたいになってたっていう、う
ん、はい、ちょっと計算して
なんかこう大学デビ
ュー、
大学デビューじゃないけど、なんかね、デビューしたって感じありましたよね。
なんか徐々に 高速破っていくみたいな、なんなのそれ。
スカートどんどん短くする
の。いや、入門の前は逆に金髪とかされてたの？
してました。
あ、そうなんですね。余裕で
してました。しかも入門の時はあの黒髪ではあるんですけど、ソバージュで。
あ、はいはい。長かったですもんね。なんか
まとめられて、はい、すごい長かったよね。
腰まであって、チリチリにしてたんですけど、ただま
とめちゃう。色は普通だったよね。
色普通でした。
なるほど。
まとめちゃうと普通になっちゃうんですかね。
そうだそうだ。そうでした。あ、じゃあまだ1年、うん、あれナビロメしたのといつですか？
1 年前の3月でしたね、
う
ん、去年。
あ、ちょうど1年じゃ経ったっていう、
は
い、
おお、
そっか、
3月6日、
はい、そっかそっか、3月6日、
でも実は金髪歴は長いと。
そうですね、
はいはい、大生まれは熊本県、
はい、
山鹿市、
はい、ど田舎です。
山鹿市
もう山鹿ごそ関係あるのかな。
いや関係ない
と思います。
熊本市の知り合いとかいる、いて、去年の熊本地震の時やっぱすごく心配だったんですけど、はい、何よりやっぱ小池さんのツイートとかがもうものすごくそのリアルというか、
あ、そうなんですか、
心配すぎて吐きがするとかっていうのを見て、
あ、そうでした
っ
け。あ、もうなんか頭おかしくなってましたね。
いや
確かに。
でもそうですよね、山鹿市ってでも熊本市からちょっと遠いんですよね。
はい、
遠いですよね。
そうです、バスで北の方に1時間ぐらい空いてなければですけど、
はい、調べたら電車がない。
電車ないです
、バスしかないんですよね。
バス1日1度以上来ますけど
結構な田舎なんですか。
結構な田舎、田舎の
でも町としては大きいですよね。
そうですそうです。
だって聞いたことありますもんね、はい、地名としては、は
い、うん、どんぐらいだろう、田舎の中の上の都会みたいな、はいはいはいはい、田舎の都会。
あ、でも実際山が多かったりするんですか。
山に囲まれてますね。
へえ、
はい、実はその落語家で同級生が、
あ、そうなんです、
三遊亭風女さん、
はい、
炎上一門の九番弟子、
はい、
風女さんも去年ね2つ目に上がって。
そうです、
はい、
あ、そうなんですか。
そうなんです。しかもですね、なんと高校とか中学ではなく幼稚園小学校の同級生という。
それで仲良しだったんですか。
すっごい仲良し
です
。なんか遊んだ記憶が風女さんもあるなんてね。
あ、そうです、
おっしゃってましたけど、
風女君確か幼稚園を、あれ、転入っていうんですか、
あ、途中から入ってたんだ、
はいはいはいはい、
してきた日を私すごいなんか覚えてて、お互い覚えてたんですよ、この間って言いました、ね、
それはでもお互い覚えてるって方、いい印象か悪い印象かどっちかじゃないですか。
両方かな。
では
今の2人で会やってトークで、
ね、そうですよ、それ話しましたね、はい、
あのちょっと先にこと、あの聞き確認しとくけど、付き合ってたって
ことないんですよ。
いや、
ないんですよ。
幼稚園と小学校ですから。
いやでもまだ出るから小学校からね、
まあ、付き合った可能性あるから、ね、そういうのもいますけど、
は
い、
全然でも未だにそういうのないですね。
まあでもあの風女さんもやっぱり笑福亭羽光さんのポッドキャストで風女さんゲストに出て、
はいはいはい、
でこの話実は風女さんからもお聞きしてるんですけど、まあ、多分それでも変わり者だったんじゃないですかねみたいなことを。
でも一つの幼稚園の同じ学年から浪曲師と落語家が生まれるってすごいことですね。
あの人口3万人しかいない町なのに。
あ、すごい確率じゃないですか、はい、
しかも家割と近いっていう。
でしかもあれですよね、その、まあ、同級生だったのは小学校までで、その後全然連絡なくて、
ほとんどなくて、
でなんか親御さん同士がスーパーなんかで会った時に、はい、お宅の息子何やってんのって、落語家、え、うち浪曲師になったわみたいなのでなんかお互いね連絡が来るっていう。
そうなんですね。
それまであのじゃあもう忘れてるぐらい、
忘れてるぐらいな感じ
です、まあ、昔の思い出の中にある人です
ね。まあそうですね、そうだったんですよ。
え、それでこの世界入ったのはどっちが早いんですか。
九条さんが。
あ、そうですね、
日本自体は、
はいはいはい、
あ、そうなんだ、はい、あ、そうなんだ、
そもそもどんなお子さんだったんですか、子供の頃ってのは。
どんなお子さん、はい、風女君と初めて会った時に、積み木を投げて、その記憶が、
それはあの女の子っぽくなんですけど、
そうなんです、積まずに投げるっていう。
それは遊びっていうよりなんかもう攻撃じゃないの。それ普通に考えたら
投げ合って2人ともお腹抱えて笑ってて、2人ともあの
それはおかしい子供だよ、指導しにくい子供だよ。
お母さんが2人ともあの迎えに来るのがいつも遅い2人だったので、2人いつも残ってて、で積み木投げてて、で転げて 笑い転げてたので、なんかこう、
そういう、じゃあなんか家庭環境とかもなんか似てたとか、
そういうことなのかもしれないですかね。でなんだこの風景は、光景はみたいな。子供2人、
兄弟とかいらっしゃるの。
うちは兄が、向こうも兄がいる。
あ、 お兄さん。
子供の頃にそのなんかこうやなりたかったものとかやってたこととかあるん
です
か？
ですね、8歳の頃ぐらいにちょっと歌手に憧れて。
8歳。小学校2年生。
そうですね。
はいはい。
ちょっとプロフィール見ちゃったけど、アクセスというのに、そう、小さい頃に、すっごいハマっちゃって、一目惚れしちゃって、はい、高見ひろゆきさん、はい、そうです、ボーカルの人にすっごく、はい、もう憧れちゃって、いまだに好きなんですけど、こんな声が出してみたいなっていう憧れで、8歳ぐらいの時に。
音楽でね、こう憧れを持って、そファンになるってよくあると思うんですけど、そうですね、そこからストレートに歌ってなかなかないですよね、で
もね。確かに、そうですね、
しかも男性の声を出してみたいと思うんだ。
あ、しかも声高いんですよ、その人。
いや、アクセスってなんか私もこうなんか記憶にはありますけど、
結構シンゴとかになってましたよね、アクセス。
なってました当時、はい。だって篠さん私のキーぐらいですあの人。
いや、それ知らんけど。
浪曲で言うと。
だってって言われても私それ知らんけど。
アクセスのキーは私のキーと一緒
です。あ、本当？
本当に本当に。
音楽はなんか
高いね。
高いですよね。
ピアノやってたとかそういうのあったわけじゃない
ですか。それでそれで、はい、その人に憧れて、ピアノまず習って、で合唱団にも入って。とりあえずなんかこう基本っていうかクラシックからなら習わせてもらえるので、
親からOK出るとか。
そうです、そうです。
すごいね、そこ。普通なんかそんなロック的なもの見たら合唱団から基礎行こうよってなかなかならなくないですか？
子供の夢なんだけど、子供の夢なんだけど現実的なところは
すごいね。
あれとこ現実主義的な感じです
よ。嫌な子供だね、なんかね。
そこ褒めてあげましょうよ。
い
や
い
や、
きっちりしていこうみたいな。
そうな、
すごい。
そんな子供否定した中期大変なことがありますよ、娘だと。
ごめんなさい、ごめんなさい。
確かにね、クラシックには憧れては実はいなかったですよ、ちょっと失礼ですけど。
ちょっとだって音楽性が全然違うじゃないですか。
そうなんです、けどなんかこう基礎だなと思って。
じゃあもう歌手一直線みたいな感じですか？
歌手一直線、もうずっと将来の夢変わんなかったですね。ちょっと漫画家にも
漫画か。そうだ、だってチラシとかに絵描いたりするもん。
あ、そうだ、なんかね、前浪曲大会かなんかで、
あ、そう、
ポップを描いて
る。ポップ作るのも、はい、ね、多分店でもう働けるぐらいの
レベル。みんなに褒められたみたいな。そう、
ビレバン風に。
そう、ビレバン。いろんな風がねできる。
漫画は どんなところから。
また8歳ぐらいの時にジョジョの奇妙な冒
険。あ、8歳に何があったの。 すごいな。
私の天気8歳です。
まあ、ジャンプ派ってことですね。
ジャンプ派でしたね。
あ、そうだ、ジョジョも好きなんだね。
まあでも当時ジャンプ全盛期に入った頃ですよね。
みんなドラゴンボール読んでる時に私ジョジョ、
で、でもそこの時点でもうちょっと男っぽいのかな。でリボンとかそういうのじゃ、マーガレットじゃないの。
全然通んなかったです。兄のお下がりなんですよ、ジョジョ。まず父がこち亀読んで、兄が帰ってくる前にジョジョまず読んで、
お兄さんのジャンプなんだ。
そうです。
そっか。
で兄に渡ってみたい。で兄全部読んだら他を読んでっていう。
はあ。ちょっと男っぽい。
まあでも当時のジャンプって男も女も読んでましたよ、
ね。ああ、そうです。
ワンピースもあったし、ナルトとか。
そうです、
ね。うん。
ナルト少し新しいですね。
あ、なるほど。
私にとっては。あ、世代が。
なるほど。
そうです。
なるほど。まあでもね、金玉とかあの辺もね、うん、人気あってみんな映像化されて。
見てますね。
一番ジャンプが売れた時代に入った頃じゃないですかね。
そうかもしれない。
小雪さんの頃ってまだ売れてた頃？ジャンプってそんな
に。ジャンプ売れてました。
あ、そうですか。
売れてました。へ
え。
は
い。
そっか。なるほど。じゃあジョジョで漫画家もちょっと一瞬夢見た。
うん、まあそうですね。
でも音楽の方が強い。
音楽の方が強い。
でもその3万人の街に合唱団とかあるんですか？
あります、ありますよ、それは。どこでもありますよ。
でも身近にあるんだ。いや、意識したことないから、新潟市とかあるのか、どこか。
まあどこでもありますけど、
ピアノ習えるし、合唱ならあるんですよ。
あるけど、合唱ってあるんですね。
合唱団あります。小学校から中学校まで、幼稚園はないかな、小中学校で。
それ、じゃあ8歳から入ったんですか？
8歳から入りました。
それ、親御さんは何か言ったの？その。
まあ友達もできるし、遊び感覚でみたいな。
それは週何とかの、
週1とかですけど、ね、それ以外はサッカー部でしたね。
おお、
サッカー部、小学校で
サッカー部、なでしこジャパン的な。なでしこ前ですけど、
ちょっと今日も時間かかるぞこれは。要素
割とありますね。ちょっとでもなんかまあ男性的っていうと失礼かもしれないですけど、活動的な感じだったんだね。
だって当時女子サッカーとかないでしょ。
もうできたてぐらい。
あ、できたの？
あったんですけど、うん、知る人ぞ知るでしたよね。そうですね、まだね、
うん、あの男子に混じってやってました。
そうそうそう、まあ、まあ、あの頃だったらまだ混じれるのかな、
うんうん、そうですね。中学校はさすがに合唱部一筋だったので。
あ、え、じゃあ小学校サッカー部ですか。
小学校サッカー部と合唱だ。
ああ、そこそこ。小6まで。
小6、あの途中でやっちゃいましたけど。
いや、でもすごいね。
ついていけなかった。
一昨年2015年の浪曲忘年会で、はい、オペラピアノの結婚を歌われた時の、はい、僕、おこんなことでやってた人なのって思ったんですけど、 あれはあのオペラは、
オペラ、その合唱団の、
合唱団の、あ、でも合唱団声楽ですよね。
ピアノ習って、で合唱団入って、中学校で合唱団、合唱部に入って、全国優勝したんですけど、
全国、それちょっとまだ飛ばすとこじゃない気がする。
そうですね。で、NHK コンクールの全国大会で行ったので、私、映ってるのが、YouTube 調べたらありました。
はい、すげえ。
それ、探せたらいいな。
リンクしましょう。
リンクしません。あ、でも、
いや、ダメだよ。
どれが、どれが私か言わなければ。
そうそう、だってあれだよ。あの春乃ちゃんも9歳の初舞台みたいなやつの音源をもう本当流したからね。
流したんですよ。でもあれ本人は下手くそって、うまかった。
うまかった、うまかった。
びっくりしました、あれ。
それはすごい。
やっぱ。いや、で、しかもそんな。
ヨドバシまであのカセットで買いに行くっていう。そうそうそう、
ありました。
テープかけられないから今日はなしとか言い出してたのが。
そうなんです。
いや、それでした
でもそれすごいことですよね。
いや、結構
山菓子的にもすごいことですよね。
山菓子だからもう、あ、言っていいのかな、市がまあなんか遠征費出してくれたぐらい、やっぱり。
へえ、それ強豪校だったんですか。
もう強豪でした、もともと。あ、結構全国大会毎年。
それもでもたまたまでしょ。だって中学って学区だから。
まあ、そうですね。
私立。
あ、じゃあすごいっすね。
私立だ。
強豪の合唱部で、
はい、
それはスタメン、スタメンだったんです
か。スタメン、あの1年からスタメンでした。
おー、すごい、
すごい。
まあ、でもそれまでにもやってたわけだもんね。
まあ、そうです。
それもあり、
それもあったのか。で、そっから、まあ、高校が私立に行って、
はいはいはいはい、
で、あの合唱部なかったから作っちゃって、
はいはい、
なんですけど
神
話高校っていう、鎮西と同じ学園なんですけど。
これちょっとびっくりしました。鎮西、はい、高校と同じ校舎、はい、
うんと、そうですね、
一つの中に2つの高校があるん
だ。1つの敷地に、そう、2つの高校があるんですよ。
何ですか、それ。
で、あの鎮西がもともと古くて、
ね、
あのスポーツ系なんです
よ。鎮西高校っていうのは格闘技の世界で実はすごく有名で。
あ、そうなんですか。
柔道がめちゃめちゃ強いんですよ。
あ、そうそうそうそうそう。
あの、何でも、木村雅彦さんってご存知ですか。
知らない
です。日本で最も柔道が強かった方で、
いやいや、
陸道団としてはして負けてっていうのは、なぜ木村正彦は力道山を殺さなかったってノンフィクションが大賞取るぐらいの、その方の出身校で、その人の師匠の、牛島辰熊さんっていう、これも柔道史に残る方も鎮西高校なんです。だ、柔道の世界で鎮西ってのは名門。
今もですか。
今も名門。
へ、
鎮西柔道超有名です
。あとあれだ、朝日健太郎もバレエの、
あの
国会議員になられた。
あ、そうだそうだそうだそうだ。
ちなみに演芸の世界ではですね、宝井金長先生が、
はい、あ、
そうなんです。
あ、そうだ、でも地元が一緒
なんですよ。
そうだそうだ、
はい、可愛がっていただいてます。
あ、鎮西なんですか。
鎮西です。
へえ。
まあ、だからちょっとだから、うん、一部では本当に有名な、日本有数の、
まあまあ、じゃあ柔道とか格闘技やってる人なら鎮西は、まあ
鎮西はとにかく強い。
そこと何ですか、その兄弟校みたいな。
兄弟校、まあそうですね、同じ学園。
今でもなんかこう校舎は一緒なんですね。
校舎一緒ですね。たまにあの同じ授業受けたりすることもありますね。
双子的な、
双子的な感
じ。ついてる双子
で、そうですね。鎮西がスポーツ寄りだったら、神話はお勉強寄りだったんです
。ああ、なるほどなるほどなるほど。
進学的な。
そうです。
そっちに。まあ、じゃあ普通だったらこうコースが分かれるところを、まあ、高校その ごとを分けて運営してたようなところ
なんですかね。そういう感じなんですけど。
あ、じゃあその、はい、勉強側の方に行って合唱部を立ち上げて、
立ち上げて、
立ち上がるんだね。
立ち上げました。
立ち上がるんだね、は
い、
そう、すごいね。
8人
エネルギッシュですよね。
8人ぐらいで頑張って、
ね、ごめん、その頃にはでも合唱部の方でもうバリバリじゃないですか、はい、全国は行くわ、全国優勝したのか、
はい、
その中でも心のその根っこにはアクセスがずっとあ
るんですか？いますね。
ずっといるの？
ずっといましたね。
変わらない1位
で、はい、はい、そうですね。中学校入る前に解散じゃないけど辞めます
よ。でもソロでやってらっしゃるでしょ？
そうです、ね、それも寂しかったんですけど、
あ、
まあ、忘れずに心の中にいました。
あ、これ鎮西とかの神話高校って熊本市ですよね？
はい、そうです。
え、山ヶ島通われたんですか？
はい、1時間半以上はかか
って。そう、バスで1時間半結構大変ですよね。
そうです、
すごいね。
5時半のバスとか。
5時半。
で、朝弁派だったので勉強
朝
勉強して、
夜も早く寝ちゃってですか？
そうですね。
は
あ、勉強して、なんでそこ入ったかっつうと、勉強して東京に行ったら、なんか
あ、まず東京さ行くなっていう、
そう、口実として、はい、大学受かったら行かしてもらえるかなみたいな。
僕も北海道の僻地にいた頃に、とにかく勉強していいとこに受かれば出してくれるっていう意識はありますよね。
あ、じゃあ親が勉強しろとかそういうのではなくて。
ないですね。歌手になりたいから東京行きます
わ。絶対。志してるね。
親がどこで OK するかを考えて行動する か、
ね、
向かって、
はい、はあ、すごい。
常
にその現実的な。
現実的ですね。
すごい、
ね。夢に向かって突き進むタイプですよね。
一回屈折するんです
よ。いや、すごいすごい。
で、その、声楽は高校時代
です。高校の、合唱部立ち上げたんですけど、まあ、なんとか頑張って、県内銀賞までやったんですが、なんかこう、8人しか集まんなかったので、ほとんどソロ同士なんですよ。
なるほど、パートが
ソロですよね。パートがそうです、はい、2人ずつとかで、はいはい、で、私1人ソプラノとかそういうことがあったので、はいはい、あ、なんか声楽やってみようって、なんか、
あ、だったら声楽やってみよう。
そうですね、うんうん、なんか友達もその昔から習ってて、声楽コンクール出るって言ったので、ちょっとついでにじゃあ一緒に出ようかみたいな。
なるほど。声楽と合唱って違うんですか？
性格一人で。
ああ、そっか。
いや、オペラですよね。
そうか、合唱って合唱っていうぐらいだから、はい、みんなでやるもので。
はいはい、うん、そう、発声は多分全然違いますよね。
そうです。まあ、合唱と声楽は、まあ、似てるようなもんですけど、まあ、一人で歌うからちょっと違いますよ、ね。
でも、声量の問題もあって、
求められるものが違う。でも、発声の基礎みたいなところに行けば、うん、そこは共通なんでしょ？
そうですね。
同じ声量的な発声になるわけでしょ？
う
ん
う
ん、
でもイメージとしてはなんかこう格好のいい女性というか、
まあまあ、
はい、オペラになればね、体がやっぱり、ね、
意外と痩せてる人多いです。
あ、そうなんですか。
そうです。
へ
え。で、なんかその一回そのコンクールに出ちゃったなんかご縁で、熊本、なんて言うんだろうな、熊本の団体でやるオペラっていうのがあって、それに子役で出ないかみたいな話になって出て、そしたらそこのなんていうかプロデューサー、コンポーザーみたいなオペラの先生がいらっしゃって、はいはい、で、なんかこう話が弾んだついでちょっと習ってみないみたいになって、
へ
ー。で、2年生から習って、高2から声楽習って、
はいはいはい、あ、じゃあ誰々先生に指示みたいになるわけ。
そうですね、佐久間先生と、
佐久間先生、
はい、に引き換え合唱団の、
はい
はいはい、割と有名なオペラの、なんていうか、大工とか歌うような、いっぱいいる方
です。熊本市でしょ？
そうですね、熊本をもう地元で活動したいっていう方。
やっぱじゃあ熊本がそのなんか合唱の
強い地
なの？強豪県なん
ですね。そんなにだってオペラの歌手とか新潟市いないと思いますよ。
います。
あ、いるんだ。
それ
したいと思えば。
興味がないから知らないじゃないですか。
支持しようと思えばどこでも探すことはできるのかな。
そうなのかな。
大会の年ならいらっしゃるのかしら。
なんかでも徐々にそっちの方の道にこう引っ張られてる感じですよね、今の感じ。
そうですね、まあ、上手くなりたいっていうのがずっとあ
って。いや、すごいわ。だってそれでだって、ね、全然違うことを歌ってるわけでしょ、
うん、そ
のいつかのゴールのためにオペラって全然そのね、
そうですね、ムーンシャインダンスとかやりたかったんですけど、確かフィガロの結婚、
そこを頑張れるってすごいよね。
確かに。
いや、すごい。でもそれがね、
後々。じゃあ高校時代は、まあ、声楽部その後習われて、で、
はい、
で高校卒業が来るわけで、
はい、
そこでどうなったんですか？
卒業、高校卒業して、
はい、
で大学、
はい、
大学名っていうのかな、早稲田大学、
はい、早稲田、
はい、はい、奇跡的に受かって、
はい、
こっち元気で、
そうですね、いやいやいや、
素晴らしい、
何学部？
第二文学部、表現芸術系専攻みたいな
のが。あ、じゃあでもその何でもいいから入ったっていうより何かこう結びつけるところで行けたんだね。いや賢いわ。
賢いですね。
もう一番興味ない経済学科とかしか入れなかった口ですからね。
それがすごいですね。
一番興味ないところ
。でもなんか一番まともですよね。
すごいですね。いやいやいや、
放送学科 CM コース
です、ね。いやだってそれだからドンピシャなところに、ね、いや私だってそういうとこ入りたかったですよ。でもそんな入れなかったもん。
入れなかったんですか？うん、
だって文学部の方が難し
い。さらっと入れなかったですか
って言われて入れなかったよ入れなかったよ、悪いかよ。
今あれですよね、ちょっと肘鉄っぽく
すいません
でした、失礼しました。手術もいけなかったんだよ、うちは。
今すごく面白かったこれは逃しちゃいけないと思った
とんでもない。
明日旅なくなって
なるほど、早稲田。
早稲田行って。
でも早稲田はそういう人いっぱいいるじゃないですか。
そうですね、やっぱり面白いです、
うん、普通ぽくないですよね、うん、ちょっとあの芸術大学っぽいようなところあるじゃないですか、早稲田って。こんなの
雰囲気も、ね、そうなんですね、
演劇やってる人も多いし、
そうです、そうです、はい、勉強の内容自体も結構面白くて、は
い、
ちょっと音楽ライターっていう道もいいかなみたいな。ちょっと高校の
だって軽音楽部からはね、そサンプラザ中野も出てるわ、デーモン小暮も出てるわ。
あ、早稲田なんです
か。早稲田です、
確か小室哲也。
小室哲也、そうですね。もうワンサがいますよね、ミュージシャン。
え、それで軽音楽部に入ったんですか。
入りました。
あ、それです。その名門に。
そう、名門。
だからそういう人たちが出て
る。まあでも、もしかしたら規模的にいっぱいあるかもしれないので、軽音ってもいっぱいあるかもしれない。
軽音楽部もいろんな、
いっぱいありましたね。だってあの
外のね、学生が入ってくるようなサークルもありますもんね。
あります、あります。サークルだけで300以上あるっていう噂が。
そこで選んだのはどういう基準で選んだんですか。そ
のですね、洋楽の古いのも好きだったので、そういうのやりたいな。ブルースとかも好きだった。
じゃあその、あのアクセスにハマってから音楽的な趣味趣向もずっとこう深まっていろんなもの聞いたりとか。 それもアクセスで止まってたわけじゃないですよね。いろいろこう、
そっから
海外のバンドとか。
そうですね、あの主に60年代70年代のロックが、まあ、
どういう感じなんですか、聞いてもわかんないけど。
まあ、今でも好きなのはパティ・スミス。
はい、あ、なんか聞いたことある。
本当ですか。あとなんだろうな、まあなんか普通にボブ・ディランとか。
はい、
ああ
、
ノーベル賞。
ちょっとでも前の人ですよね。
そうですね、はいはい。あとなんか日本人ですけど、東光義、スインギーパッパーズで聞いたことあります。
はいはいはい、
あります、あります、はい、すごい、ね、なんか
やっぱり肉を食おうとか
ね。そう、
おすごい、すごい。
僕アルバムに入ってもホルダーあります。
あ、本当ですか。最高です
よね。最高ですよね。
何ですか、やっぱり肉を食おうって。いや、
あの
最高です
よね。コミックソングみたいな歌詞をちゃんとした歌で歌うの、
ガチガチのジャンプブルースっていう、
はい、あ、最高です。
ジャンプブルース、
ジャンプブルース、なんていうか、何十
年にぎやかな。
そうです、
ね、苦手な。でもダークさん絶対好きですよ。
そうです、
ね、いやでもその今の聞いただけで、うん、そのちゃんとした形で変なのってそれで、ね、
うん、
今やってる
んですよ。血圧高いなんとかみたいなのありますよね。
俺の血圧150から
30
全部言える。
いや、それ最高に面白いじゃない
ですか。だからダークさんの論曲ちょっとね、かぶるとかありますよね。
それ不思議だったら面白いじゃないか、すでに、
うん、多分ね、すごくマッチングいいと
思う。東光義、はい、中央線とかで活躍されてて、はい、でソニーだっけ、
ソニー
だ、なんか
エピエピックだと思う。
は
い、で最初ちょっと割とあのコミックじゃないアルバム出したんですけど、2枚目ぐらいからコミック度が増えて、
何があって、はい、
あ、どんどんそうですね。
僕ちょっとコミックバンドかの周辺をいっぱいこう探る方
なので、その中にその、
はいはい、でも聞いて、うわ、こんな人いるんだと思う。
かっこいいし面白い。
かっこいい
し素晴らしい。
はい、はい、星本流でテクニシャンなんだけど面白い。
その人が実は中学ぐらいから好きで、
そうなんです。あれはそれ掃除
く
ですね。
ヒゲのおじさんなんですけどね、当時からね。
中年親父なんですよ、見た目は。
で、中身も中年っぽい内容なんですよね。
そう、でもその歌い方とかそういうのもかっこいいし、優れてる。
そうです、演奏もすごい
し、
なので、そうですね、
なんかちょっとすごく共鳴しちゃった僕
で、びっくりしちゃったんですけど、
はい、
後で分かったんですけど同じサークルでした。
あ、そうなんですか。
うん、早稲田で。
へえ、早稲田っていうことは知ってたの。
知らなかった。あ、知ってましたね。
あ、
知ってました。
いや、でもすごいね。
その音楽の道を志した時にやっぱりボーカルなんですね。歌う方なんですか、楽器じゃなくて。
主にボーカルですね、
うん、 でも音楽ってやっぱり楽器の方に行く人多いじゃないですか、やっぱり
特にそういうね、海外のとかってなって、やっぱギターを持つみたいな、ギターは持たなかったの、
ギターはでも小学校の時にちょっと習ってたんですよ、一応こっそり親に隠れて、
でもピアノはいつまでやったんです
か、ピアノは小学校2年生ぐらいから6年生ぐらいまでかな、
あそっか、じゃあもうその後はもうひたすらもう自分の体のこう楽器にこだわってただけで、
こだわってたのが、
すごい、それでその軽音楽部を選んで、はい、そこではどういう活動になるわけなんですか、
まあサークル活動のライブとか行ってライブとか行って、で、あの、まあ、君ドラム叩けるんだ、ベース聴けるんだっていう人を集めて、うん、その都度なんかやりたいコピーバンド、
固定のバンドを組むというよりは、うん、割とフリーみたいな感じでみんな集まって、ね、ライブをや
る、あ、なるほど、その、じゃあその中の人が、はい、今回この人たちでやるみたいな、
そうですね、
ああ、そうなんだ、なん
か、そうです、東光義がいたぐらいだから、すごい古い、
なるほど、なるほど、歴史あるってことですね、
40年、
すごいね、
ジミー・ヘンドリックスがあの新人だった頃とかに物質ノートに書いてあって、
すげえ、
この新譜いいよみたいな、ジミー編の新譜いいよみたいな、
すごい、
ザ・レ・チャップリンっていいよねみたいな、
じゃあもちろん今もその軽音部のは残ってるわけでしょ、
そうですね、
それ聞いてる人いるかもしれないから、何部っていうんですか、
NFC って言ってミュージックファンクラブっていう、
お、なんか普通の名前だね、
いや、そうです、
あのファンクラブっていうのがつくところがちょっと歴史を感じます
よね、そうなんです、なんか昔、本当に
昔そんな感じですよね、
イケてる感じですよね、
イケてる感じ、多分そこ60年代頭とかにすごいイケてる、
そう、
団体名だった、
何人ぐらいいらっしゃるたんですか、そこは
30、40人ぐらい、
あ、でもそんぐらいなんだ、
するんですけど、
じゃあ一学年10人ぐらいとか、
うん、まあそんなもんですね、
いるかいないかっていう、
はい、
でご自身でバンド活動みたいなことをされ本格的にされるっていうのは大学時代、
大学、うん、いや、やめてからですかね、あ、大学中退しちゃいまして、でまあなんか派遣社員とかやりながら、
え、何年生で中退したの、
はい、2年終わり、3年の初め、
それはそれまで着実にこう来たのが、もう東京出てきたらこっちのもんじゃいでもうやめちゃったの、
は
い、
おー、俺の人生だみたいな、
は
い、
あ、もうそれは卒業まではちょっと親にその義理だったらできなかったの、もうやめちゃった、
学費がもったいないから、
あー、なるほどねそうか、どうせ意味ないならみたいな、ね、
あとなんか勉強したいことは一生できるので、古本屋とかに行けば、
そうか、
思っちゃって、だったらもっとなんかお金稼ぎながら、
なんかその中退が責められないなんか美談だなな
んかちょっとですね、
美談生態
が中退だな、まあ、ね、あの全国優勝したりとか、
はいはい、
プロ立ち上げたりとかした、こうまっとうに来た小雪さんが今波乱万丈という場所に足を踏み入れた場所に入ったところなんですが、はい、ぼちぼち30分なので、
ちょうど時間ですか、
ちょうど時間となりましたということで、これ後編にね、
はい、
ちょっとつなげて、
楽しみ、
後半どんな話
まだ浪曲のロの字も出てこないという
ボスがやめたで、
すいません相変わらず、
いやでもね、ちょっといろんな面白い話が、
いや面白い、
面白いですね、やっぱり
面白い、
やっぱり人って面白いなみた
い
な、
いやしかも絶対そのねゲストとこう絶対どこかで若林さんがつながる瞬間が出てくるっていう、
びっくりしました今日、
あ、そうですよ、
いや、すごいな、
もう、僕もね、ジョジョ読まなくてもよかったかも、俺それはまた後ほど話します、はい、では、
はい、
次回に続くということで、
はい、
次回よろしくお願いします、
はい、お願いします。